コノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュース、オーディオジャーナリストのかぐわです。今週のトップニュースは、 Spotify がついに対話できる AI を実装したという話題をお届けします。これまでもプレイリスト生成などで AI は使われてきたんですけども、今回はユーザーと対話をしながら音楽を選んでくれる本格的な AI アシスタント、これ実は音楽の話にとどまらないポッドキャスト制作者全員に関わるニュースだと私は見ています。じっくり掘り下げていきます。その他本編では、 Spotify 公式の配信ツールリバーサイドが過去最大級のアップデート、国内最大級の芸能事務所スタートエンターテインメント社が新番組を発表、そして海外の音楽業界から生成 AI 楽曲に共通ラベルをつける新制度の発表といった3本を中心にお届けします。ぜひ最後までお付き合いください。さあ、ここでお知らせを一つ。スタンド FM で展開している私のメンバーシップコンテンツとして、今週 Spotify のアドマネージャー、広告を出稿するツール、この使用体験記をすでに公開しています。月額300円から聞けますので、この機会にぜひ加入をご検討ください。それでは早速本編いってみましょう。まずは今週のホットトピック、
2026年7月17日ウェブメディアミュージックマンの記事より、 Spotify チャット GPT に似た音楽アシスタント機能を導入です。
今週は Spotify そして AI の話題となります。Spotify は7月14日、一部のプレミアムユーザーを対象にアプリと対話しながら聴きたい音楽を選べる AI 機能をベータ版として提供を開始しました。対象はまだ日本は入っておらず、アメリカ、アイルランド、スウェーデンのモバイル端末英語版で18歳以上のユーザーと限定しています。ただまあこれがね、問題なければ広がっていくのかと思われます。AI モデルは自社開発ということなので、複数のプロバイダーのモデルを組み合わせたといういわば半自家製の構成とのことです。今回のポイントなんですけども、文字入力だけではなく音声対話にも対応しているというところなんですね。再生画面のまま Spotify と会話ができる、つまり音楽にめちゃくちゃ詳しい AI とおしゃべりができるようになるというわけなんですよ。聞いたことのないアーティストをかけてなんていう無茶ぶりも会話の流れでできてしまうんですよ。先週お伝えしたチャット GPT の音声モード、まあ、この進化ぶりを考えると精度がどこまで来ているのか非常に気になりますよね。本当早く日本に来てほしいと思います。さて、ここから本題なんですけども、なぜこれを今週のトップに据えたのか。それはこの AI がポッドキャストの可処分時間を奪う競合になりうるからです。競合、どういうことかと言いますと、 AI との雑談に自分のトークが負けるはずがないと思う人もいるかもしれません。でも思い出してほしいんですけども、以前この番組でもお伝えしました、韓国初で世界的にユーザー数を伸ばしている AI 対話アプリ Zeta の存在です。チャット GPT との会話にハマったことがある方ならわかると思うんですけども、 AI って何でも肯定してくれますよね。それからどんな些細な話題でも嫌な顔を一つせず受け止めてくれますよね。なので心が弱っている時ほど接触時間が伸びる、一種癒しのような形でこう機能するじゃないですか。ですから実際ですね、対話 AI への過度な依存、これ海外で社会問題として報じられるようになっている。このこともかつてこの番組でもお伝えしましたよね。それだけ AI とメンタルの距離は近いと言えるわけです。そしてポッドキャストや AI に限らずですね、深夜ラジオしかり、そしてポッドキャストしかり、いわゆる音声コンテンツというものの心の癒し、寄り添いという領域、非常に大きいはずです。つまり Spotify のこの対話 AI はジャンルの垣根を越えて私たちの番組と同じ役割を奪いに来る可能性があるというわけです。さらにもう一つ先を読むと、この機能は課金の器にもなり得ると思いませんか。例えば K-POP に異常に詳しい AI モデルを上位プランとして売るみたいな展開は普通にありえそうですよね。趣味の話ってとにかく深くマニアックに語りたいじゃないですか。それらが叶うなら課金を厭わないという人は確実にいると思うんですよ。 ですからつまりこのアップデートはリスナーの時間ではなくお財布まで奪いに来るポテンシャルがあるということで非常に大きな潮目の変化と私は睨んでいます。制作者としては便利な新機能が出たなではなく新しい競合が生まれたなという緊張感で今回このニュースはウォッチすべきだと思います。今後も皆さん注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連です。まずはこちら、
2026年6月30日リバーサイド公式リリースより私たちがずっと構築しようとしてきたプラットフォームです。
今週は Spotify の公式ツールであるリバーサイドの話題です。リバーサイドは Spotify でポッドキャストを直接配信しようとすると案内される公式のツールです。管理画面にリンクがありますよね。かつて Spotify は音声に特化したアプリ Anchor を提供していたんですけども、ビデオポッドキャストの流れの中で採用したのがこのリバーサイドなんです。海外ツールながら国内でもじわじわとユーザーを増やしていて、その画面おそらく皆さんも見たこと増えてきたんではないでしょうか。有名ビデオポッドキャスターがリモート対談ツールとして、なんか Zoom とはちょっと違うスタイリッシュな画面として光景よく目にするようになったと思います。さあ今回のアップデートなんですけども、公式リリース曰くは史上最大規模のリリースラッシュとまで言ってるんですね。具体的に見ていきましょう。 AI による品質向上、まあこれはね、どのプラットフォームも順当な進化ですよね。ただですね、大きく各所で取り上げられているのがこちらですね、マルチカメラ収録です。要はビデオポッドキャストを収録するときに、まあ収録のツール、デバイスを使うときにこうマイクをね何本も使うっていうのは普通にある光景だと思うんですけども、パソコンでリバーサイドを起動しておいて、そしてパソコンに USB カメラとか、接続できるカメラを何台もつないで複数の画角からビデオポッドキャストも撮影できる、まあ、このマルチカメラ機能に対応したということなんですよ。ですから対談のビデオポッドキャストですと大抵こう A さん向けのカメラ、 B さん向けのカメラ、そして全体用のカメラって大体3つのアングルから撮るじゃないですか。これもう同時に一気に収録できるということなんですね。まあ接続するパソコンの性能にもよるとは書いてあるんですけども、まあノートタイプの Mac でも問題ないということなんですね。いやーすごい進化ですよね。そしてニュースレター配信機能、これもうサブスタックといった海外では定番となっているニュースレタープラットフォームともうガチンコで勝負しに来たという感じですよね。それからモーショングラフィックス、まあグラフィックスが良くなって、そして MCP 対応ということです。来ましたねこの MCP。 MCP とはモデルコンテキストプロトコル、外部の AI と接続するための仕組みなんですよ。ですから例えば、国内ポッドキャストプラットフォームのリッスン、これもですね MCP に対応してますので、 AI と接続すると何ができるかというと、例えばクロードとリッスンを接続するとリッスンが起こした文字起こし、それをもとに AI が原稿を作ってノート用の何かこう記事を作るなんてことが AI の画面上でできちゃうんですよ、というような接続が実現できるわけですね。つまりリバーサイドと AI をつないで AI からリバーサイドにこういう編集をしてくれなんていうことがおそらくですねリバーサイド側でできてしまうと、まあ、そういう世界が見えてくるわけですね。まあこの流れはですねどのツールプラットフォームでも起きている流れなので、もう本当止まらない感じですよね。現時点ではウェイティングリスト制、まあこれからのね機能ではあるんですけども、まあその未来はね間違いなく来るということです。ですから収録、編集、公開、ショート動画の切り出し、ニュースレター、SNS 予約などなどですね、ここまで統合してくると、まあ、ポッドキャストツールの域を超えて、動画編集の最大シェアを持つ、Adobe のプレミアが握る動画編集の画像を取りに来てる。まあ、そんなアップデートと見えますよね。やっぱりプレミアは逆に言うと、ここまではさすがにできませんので、もう完全にこれを取りに来てるということで非常に恐ろしいですね。とはいえネットフリックスもポッドキャストに参入する時代ですから、海外勢のこのビデオポッドキャストへの勢いまだまだ止まりそうにありません。動画市場の大きさを改めて実感しますね。 制作者の皆さんはリバーサイドを使う使わないと判断するより先に、こういう技術トレンドが今どこに向かっているのかをキャッチアップする、まあ、そのトピックとして必ず一度チェックをしてみてください。またリスナー側にとっては高品質なビデオポッドキャストが増える楽しみな未来を待って良さそうです。いや今後も楽しみですね。ではどんどん行きましょう。今週はですね、音声配信に限らず国内サービスの終了相次いだんですよね。まずはショート動画の LINE ですね。LINE のアプリの中にありますブーム、こちらがですね、9月で終了と。それから、川上信夫さんなどが手掛ける 3D アバターチャットのポポポ、こちらも終了を発表しました。プラットフォームのビジネスの難しさを改めて感じますね。そしてもう一つ象徴的な撤退がありました。それが有名インフルエンサーの池早さんがボイシーのプレミアム有料課金をやめると発表したんです。ここで注目すべきは彼が配信内で具体的な数字を明かしている点です。月の売上はおよそ50万円、再生期は200万円ほどあった。まだ稼げているのに下げトレンドが止まらない未来を見越して撤退するという判断です。有名ポッドキャストオフトピックの例もそうなんですけども、ネット初の有名インフルエンサーが音声課金から続々と引き上げる流れ、まあ、オフトピックは課金は直接はしてないですけども、ただネット初の有名インフルエンサーが、まあ、続々とですね、こう比較的こう撤退をするという流れ、そして今回の池早さんも一つのこのターニングポイントとして覚えておいていいと思います。月の50万円の売り上げを捨ててでもそのリソースを別なものに振り向ける方が得策だと判断したからだと思うんですね。ここからは私の読みですが、おそらく行き先は AI を使ったコンテンツ制作と見ています。根拠は彼が最新 AI モデルの活用に一貫して積極的な発言をしていること、そして音声課金と違い AI コンテンツは制作コストが下がり続けている領域なので、早めに取りに行こうと、稼げているうちに伸びていない市場から伸びる市場へ移るということの判断かと思いますので、この判断はおそらく他のクリエイターにも波及すると私は見ています。実際 AI を生かした動きはすでに出ていて、有名ポッドキャスターの支部長さんは落ち着き AI ラジオというポッドキャストを展開してるんですけども、その用語集をね、 AI でウィキページとして公開をするなどですね、AI によるポッドキャスト派生コンテンツもやっぱり徐々に増えてますよね。ケンスーさんのポディなどもそうですけども、AI を使った新しいプロダクト展開、本当増えていますよね。ですから撤退する人と AI で制作の幅を広げる人、リソースの流れの変化が本当に今週は目についたように思います。ちなみに最後に小ネタをもう一つ、Apple が iPhone 値上げですね。まあ円安とはいえついに来たかという発表で、ただ今後 AirPods など周辺機器も追随する可能性があると考えると、まあポッドキャスト音声配信界隈としては、まあ、若干逆風という可能性もあるので、買い替えの予定のある方は、まあ、早めの判断をされるといいかと思います。いやーなんか時代の変化を本当今週は感じますね。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら、
2026年7月15日オリコンニュースより、スタートエンターテインメント社の無料ポッドキャストミミに第4弾番組が追加。全23番組に中丸雄一さん出演の世界は漫画でできているが配信開始です。
ミミにというアプリは独自形式の音声配信アプリなんですけども、その集客動線として今回無料のポッドキャストを Spotify ですとか他のプラットフォームで展開をし、そしてミミニのアプリに集客するという動線、その一環としてまあ第4弾の今回の中丸さんの番組などなどを配信するということですね。漫画好きでも知られる中丸さん、新番組が7月15日にスタートし、全23番組とこれでなりました。私もですね、木村拓哉さんの番組定期的に聞いてるんですけども、さすがスタート者ですね。本当どの番組もクオリティは一級品です。特に私、木村さんのファンというわけではないんですけども、やっぱりね、聞いててこう飽きないんですよね。うん、本当面白い。もちろん音質もいいですし。ですからここで思い出したいのが、この事務所のルーツなんですよ。 アイドル事務所の総本山として、まあ、当時から君臨し、ただですね、さまざまな新人が巣立つ中で、ラジオ、ここをですね、まあ、当時から結構重視していたんですね。ラジオでトーク力を鍛える、まあ、そんな文化を持っていた事務所なんですよ。ですから、その資産が今のポッドキャストの展開でもそのまま生きているんだろうなと、私は見ています。今後も定期的に新番組が出てくるでしょうから、本当楽しみですよね。で、これ以前にも皆さんにお伝えしましたけども、耳に本当、まだ聞いたことがない方は、ぜひアプリダウンロードして聞いてみてください。とにかく、これポッドキャストと思ったらダメですよ、皆さん。耳にの最大の強みは音楽が流せるんですよ。要は彼らの権利を持ってるから。そうだから、耳にで彼らの番組を聞く分には途中に音楽が流れてきて、本当にこうラジオのような感覚で彼らのトークバラエティが聞けるんですよね。この体験はね、やっぱり一度ぜひ皆さん味わってください。ポッドキャストは通常の場合、Apple とか Spotify、まあ、さまざまな外部プラットフォームで配るゆえに、ラジコと違って楽曲がやっぱり流せないんですよね。これが実は結構致命的でして、ただ耳には自分たちの権利、楽曲であれば流せると。トークと楽曲を一体で楽しめると。これファンでなくてもね、やっぱりね、聞き心地は本当いいですよ。そして耳にラジコ、どちらもね、国産の独自サービスということではね、一個人としては本当頑張ってほしい。やっぱり Spotify 一挙はね、つまんないですからね、今後も注目していきましょう。ではどんどん行きましょう。お笑い芸人バービーさん、そして井本彩子さん、お二人のポッドキャスト、配信開始です。ポッドキャスト、専門ディレクターのコンさん、前回ですね、番組最終回をお伝えしましたが、新番組が始まります。いやー嬉しい、ありがたい。ポッドキャストの教科書という、またね、王道中の王道のタイトル名で来ましたね。ビデオポッドキャストの形式で、分かりづらいことも画面のね、説明を持ってより分かりやすくすると。そして、今回は一人ではなく二人で、支部長さんと二人で、展開するトーク番組ですので、ぜひ皆さん見てみてください。国産プラットフォームのスタンド FM、 吉本興業の公式番組、展開始まりました。カーネーションの吉田さんですかね、カーネーションの吉田さん他3人でですね、新番組が始まっています。フリーのディレクターさんやプロデューサーさんたち、スタンド FM 国産のプラットフォームなので、やっぱりこう国産のね、プラットフォームを応援するという気概でどんどんスタンド FM はね、使ってほしいですね。私はスタンド FM ですけども、そう、非常に使いやすいプラットフォームですので、ぜひぜひ応援していきたいです。音声ガイド、今週もですね、続々立ち上がっています。特に注目はですね、アンルートさんですね。こちら皆さんご存知でしょうか。実業家でもあり、シナリオライターでもある安藤美冬さん、彼女が率いるクリエイター集団なんですけども、いわゆるミステリーツアー、謎解きツアーって今むちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。この没入型のミステリーツアーに特化した音声ガイドシリーズの第2弾が7月18日から10日間限定で開催されるということです。逆に言うと第1弾はですね、もう200組かな、もう完売したほどの人気でして、そう、単なるこう音声ガイドってどうしてもこう人気の有名人の人を連れてきて、一定期間ね、何かの展示が終わったら終わりみたいな感じが多いと思うんですけども、このミステリーツアーというのは、いわゆるコンテンツとしてね、没入型の体験型のアトラクションのようなコンテンツとして人気を博していくものですから、非常にこうビジネス的にも注目だと思うんですよね。ですので、このアンルートさん、知らなかった方はぜひチェックしておいてください。またですね、歴史音声ガイドマップ、広島県の三次市で、横浜の音声ガイドスタートアップのぐるりが手掛けた、歴史音声ガイドマップが公開されています。こちらはですね、広島のオープンアクセラレータ採択事業として、今回のリリースに至りました。やっぱりね、インバウンドの高まりとともに、地域のこういうね、何か事業と音声ガイド非常に相性いいですから、制作会社の方々は、こういった地方の取り組み、情報発信にも目配せをするといいかと思います。
ハッシュタグ、クリエコ。
では、音声 AI、音声広告、その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2026年7月11日。音声ビジネスの専門家、鈴木貴穂さんの公式 X の投稿より、音楽業界が生成 AI を使った楽曲の共通ラベルを発表。楽曲単位で AI ジェネレーテッド、AI アシステッドの2分類を明示しますです。
こちら何が起きたのかということなんですが、この鈴木さんがいち早く報じてくれたのは、海外の団体 ヒューマンアーティストリーキャンペーンの公式発表なんですね。この団体は2023年に発足した国際的な団体の連合体なんですよ。34カ国以上180を超える団体が参加し、その中にはですね、全米レコード協会やユニバーサル、ソニー、ワーナーといった三大メジャーも名を連ねる、もう業界内で非常に存在感のある組織なんですね。実績としてはこの番組でもかつてお伝えしましたが、クリエイターの声の肖像権を守るエルビス法のロビー活動支援などなどですね、権利保護の実績非常に多くある、そんな団体なんですよ。そしてその団体が発表したそのことを、鈴木さんが報じてくれたと。何かと言いますと、ラベリング、ビジネスを回すための仕組みが発表されたということなんですね。この楽曲が AI で生成されたのか、もしくは AI をね、支援ツールとして使ったのかという二分類をラベリングしようという提案をこの団体がしたということを解説してくれています。共通のラベルできると取引の基準ができて、やっぱりビジネス回りやすくなりますよね。いわゆるレーティングとか何歳未満とかっていうものって、やっぱりそれがあることでゾーニングができてビジネスがスムーズに回りますよね。配信プラットフォームの受け入れ判断、それから権利の処理、リスナーの選択、もうすべてがやっぱりスムーズになりますよね。やっぱり AI を使っていることに嫌悪感を持つ方も一定数いますので、音楽業界のこの動きの速さは本当に他の業界も含めて見習うべきスピード感ですよね。皆さんもこのマークぜひ覚えておきましょう。そしてこの鈴木さんのアカウントフォロー必須です。音声 AI というと、今週はですね、地上波ラジオの有名番組ジェットストリーム、その名ナレーターとして知られている、個人であるジョー達也さん、彼のですね、音声 AI での復刻ボイス、それのガイドによるイベントが発表されたんですね。なんかこういうふうに言うと何なんですけども、正直に言うと亡くなった方の AI 音声表現ってちょっと私は抵抗あるんですよね。やっぱり人間は有限だからこそこう尊いというか、めでる意義があるというかね。人間が AI になってたらそれ本当に機械 AI じゃないですか。だから人間が人間たることを捨てなくてもいいのになぁという気がやっぱり正直しているんですよね。なんか作った人はおおって思うのかもしれませんけど、私はちょっと違和感を覚えてしまうタイプです。ただ今後もね、こういう動きは定期的に出てくるので、一つの流れとしてチェックしていきましょう。いずれにせよ AI を適切に使えば多言語展開の高速化、やコンテンツの幅、これがね広がることはもう間違いないわけですね。その動きの一つですよね。ですからポッドキャストの制作者、配信者は、賛否も含めてこの領域しっかりねキャッチアップして、制作の幅を広げる武器として、このタイミングでね、広がっていくこのタイミングでしっかりね身につけておくということが重要です。覚えておきましょう。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するクリエイターエコノミーニュース、カグアが毎日ブックマークするクリエイターエコノミー関連のニュースの中から心揺さぶられたものを選んで厳選してお届けしています。今回も、そして次回も、音声業界の今がわかる話題を揃えてお待ちしておりますので、ぜひフォロー登録レビュー等々よろしくお願いします。さてアフタートークです。皆さんの地域、ゲリラ豪雨大丈夫でしたか？うちの家族が通っている学校の近くで思いっきり降られたようでして、非常に大変な思いをしたようです。どのぐらい大変だったかというと、靴がもうまんま水の中に沈むぐらいの冠水のした地域を歩いて、学校までね、行ったと。ただ学校に行ってからも当然ね、館内は冷房とかで冷え冷えするので、ほんと大変だったそうです。ただレポートの提出とかね、締め切り等があってしょうがなかったとはいえ、頑張ったなということで、帰ってきたら暖かく迎えてあげました。いやーでも天気予報ね、ピンポイントだとなかなか予測難しいでしょうからね、これから本当晴雨兼用の折りたたみ傘はね、ほんと手放せないですね。おしゃれなやつがあったらぜひ皆さん教えてください。概要欄にあります Google フォーム、またはハッシュタグカタカナでクリエコなどなどでお便りお寄せいただけると嬉しいです。というわけで暑い日が続きますが、皆さん素敵な週末お過ごしください。以上、かぐわこと吉田義彦がお届けしました。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。